この時間は2018年から2019年にかけて放送した初めての株式の再放送をお聞きください。初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。まあ今年も残り約1ヶ月半という形になりましたが、はい、まあいろんな、相場展開あったということですが、はい、ここからがですね、儲けのチャンス、ここから、来年1月末ぐらいまでが非常に大きなチャンスだと思いますので、はい、頑張っていきましょう。
じゃあもう今集中してこう相場を見極めることが大切なわけですね。ですね、
はい、
はい、ちょっと私はこの1週間でだいぶちょっとですね、収支がよろしくなかったので、後ほどご報告させていただきたいと思いますが、はい、気合入れて皆さんも一緒に頑張っていきましょう。さてこの番組では、株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。株式レッスン1、2、3。さて藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。はい、今日のテーマは福の神式運用チェックシートについてです。
はい、はい、
これ運用チェックシートって何のことでしょうか。
これですね、やはり株式投資をするときに、はい、やはりですね、反省すべきだと思うんですよね。
はい、
というのは取引をしてですね、その結果どうなったかというところと、うん、やっぱそれを反省しないとわからない、
はい、
でそこをですね、そこからですね、まあ、次の取引につなげるということで言うと、うん、ちゃんと記録しとかなきゃいけないですよね、うん、という形でですね、で運用チェックシートというですね、まあ、Excel の表ですね、
はい、
表計算ソフトの Excel でまあ、作りまして、実際に、まあ、いくつかの項目を入力するということをすると、取引したときに自分でそれを全部するんですよ。
うん、
でまた、それがですね、売買が終わったときにですね、もう一回それを書き込むと、
はい、
でそれをですね、眺めることによって反省することもできると、うん、で人間ってですね、大体なんかすぐ忘れちゃうので、
はい、
この銘柄なんで買っちゃったんだろうというのをですね、忘れることがあるので、それを忘れないためにもですね、書いておくっていうのは重要ですね。
私の売買の記録は、うん、日記みたいな感じにしてつけてたりとかするんですけれど、そういうものよりもきちんと表にした方がいいんですかね。
う
ん、
そうですね、これ表にするっていうことが非常に重要で、うん、表にするとですね、例えば計算ができるんですよね。で表計算ソフトなんで、並び替えっていうのもいっぱいできると、例えば儲かった何勝何敗かっていうのもですね、うん、要は日記につけてると、はい、日記だから勝った時と打った時離れてるじゃないですか。
はいはい、
で、打った時だけ全部探してくるってまた大変じゃないですか。
あ、確かにそうなんです。
そうすると表計算ソフトですと、まあ、最後ですね、打っちゃったやつに関しては勝った時と打った時があるので、絶対損益ついてますよね。
うん、
そうすると、まあ、この損益で並べると、一番私が一銘柄で損したのはこれだったとかね、逆に一番儲かったのはこれだったとか、で勝率がどれぐらいだったとか、いろんなことが表計算ソフトなんで分かりやすいので、だから僕は日記もあると思うんですよ。日記は日記で書いてていいと思うんですけど、うん、プラスですね、それを少しですね、Excel シートの方に転記しておくと。はい、いうのが重要なポイントですね。
まさに一目でですもんね。
う
ん、
一目で分かるようにするという形ですね。う
ん、その項目はどんな項目を記録していくんですかね。
う
ん、
まずはですね、やはり、まあ大体の人はですね、買うということで言えば、買った理由ですよね。
はい、
なんで買おうと思ったのか、うん。この銘柄は、例えばチャートがこうだったとか、決算がどうだとかっていう、なんか買う材料を書いておくと。はい、であとは買った値段ですよね、取引価格と、あと、もう一つそこで重要なのが、その時点でやんなきゃいけないことが、うん、以前も言いましたけど、はい、損切りポイントを決めておく。要はもうここまでは買った時に書けるんですよ。
はい、
買った理由と、うん、買った株数とか金額とか、これを全部書いておいて、であと損切りポイントはもうここまで来たら売っておこうというのを、もう買った時点で決めますよね。はい、であとですね、それを売却したらですね、まあ売った理由、うん、あ売った価格が出ますよね。でなぜ売ったかというのを書いて、あと損益がそこで計算できちゃうので、
はい、
それを見るという形ですね。
なるほど。うん、 損切りポイントってどうやって決めるんでしたっけ？
損切りポイントは、最大でもですね、何があっても買い値の 10% では僕は切った方がいいかなという形なんですけど、うん、銘柄によっては、1割というのはちょっと大きい可能性もあるので、うん、5% であったりとか 3% であるケースもあると思いますし、あともう一つはやはりその直近の安値とか、はい、あとチャートのテクニカルポイントとか25日移動平均線がどうとか、うん、というようなところを、置く場合もあるので、まあ、銘柄によって違うというのが正直ですね、うん、ただ何があっても1割以上下がったら、はい、もうこれは間違ったということで、うん、切るというのは重要だと思いますね。
なるほど。そのあたりの損切りポイントを決めた理由とかもちゃんと書いておく。
そうそうそう。そこも書いておけば、あ、そっかという、あ、これは25日移動平均線で買ったのとか、うん、要はずっと下落して銘柄が、ちょっと反発したと。いうところで、うんうん、下落トレンドが終わって上昇トレンドに転換したと思って買ったというケースあるじゃないですか、はい、そうするとやはり直近の安値を切るとまた下落トレンド続くになるので、うん、直近の安値がやっぱり損切りポイントに置くべきだと思うんですね。そういう場合は、うん、逆にもうちょっと上がってきたところから買う場合はやはり買い値からというのが一つの基準になりやすいですよね。
なるほど。この表にするっていうのの一番のメリットっていうのは、うんうんうん、やっぱり一目でわかるからってことなんですか？
そうですね。一目で分かるというのと、例えば、何勝何敗だったかというのも出ますよね。
はい。
株式投資って勝率を争うものではないんですよね、うん、別に勝率が高くても、損切り幅が大きかったら損になっちゃいますよね。
ああ、確かに、はい、
そうですよね。1勝9敗でも、うん、例えば1万円ずつ儲けていっても、それで9回儲けても9万円儲けて、うん、で最後の1回で20万円損したら、うん、これ実は損ですよね、はい、9勝1敗なのにという、うんうん、ということなので、もう一つは利食いと損切りの幅比率っていうのが大きな重要なポイントなんですね。で、当然ですね、最初の投資金額が違うので、全部株数が違うじゃないですか。はい、株数が違ったり株価が違ったりするので、一つの投資金額が違っちゃうので、まあできれば、それは率にした方がいいかなと。うん、要は最初から買った値段から、何パーセント上がったところで利食いました。
はい、
何パーセント下がったところで損切りました。というのをですね、毎回入れておくと、うん、自分の損切りの率がわかるんですよね。うん、例えば毎回 2% ぐらいで損切っていて 5% で利食ってる人、
はい、
これだと1対1でいいんですよ、
うんうん、
損が2に対して利益5あるわけですから、はい、これで儲かるっていう形なんですけど、逆に利食い幅が 2% しかないのに損切率が 5% あるような人っていうのは1対1だと絶対やられちゃいますよね、
はい、
できるだけ損切りの率と、利食いの率、これが1対2以上になるように、利食いの方が倍ぐらい儲かってるようにするっていうのがポイントだと思いますね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、私も取引履歴を講座のでしっかり見たときに、うんうん、ね、はい、結構ですね、見えてくる景色が違うなと思いましたので、
うん、
ぜひ皆さんもですね、エクセルでちょっと運用チェックシート、お話にあった項目をつけていただきたいなと思います。これに関しましてブログの方でも載せさせていただく予定ですので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。皆さんで一緒にちゃんとチェックしていきましょう、
はい、初めての株式。
さて、続いてのコーナーでは、私の売買状況のご報告をさせていただきたいなと、はいはい。
どうなったんですか？
思います。私はインテリジェントウェーブとかファームフーズさんとか、はいはい、銘柄をちょこちょこ追いかけさせていただきまして、
はい、
前回10月29日の収録だったんですが、はいはい、その後もまたインテリジェントウェーブさんなどを買わせていただきまして、
はい、
プラス5000円くらいで止まりそうな雰囲気だったんですよ。なので、あ、じゃあ今日はちょっと、これでおしまいにして、明日、売って、プラス5000円で終わりにしようみたいな、うんうん、まだ水曜日だけど閉めちゃおうぐらいの気持ちでいたら、私、うん、決算のことすっかり忘れててですね、
うんうん、
インテリジェントウェーブさん10月31日に決算が出たので、うん、11月の1日にだいぶ下がりましてですね、
はい、
いろいろ
決算悪かったんですか？
前期がちょっと良くなかったみたいで、うんうんうんうん、ただでもインテリジェントウェーブさんに関してはキャッシュレス銘柄で今後に に期待の銘柄なので、うんうんうんうん、なんか、翌日ぐらいにみんなちょっと頭冷やして買い直すかなとか、思って、ちょっとずるずる持ち続けた結果、マイナス9100円ぐらいになっちゃったんですよね。
なるほど。
急に。はい、もう本当私、本当にハロウィンの衣装とか選んでたりとかして、うんうん、もう、そんなことで頭が浮かれてて、すっかりですね、決算のことなんか忘れてたので、もうこれ大失敗をしてしまって、最終的に、私大体20万円ぐらいの投資余力があるんですけど、今に入ってるのが1万19万3000円とか4000円とかになってるので、
なるほど、
収支さっき取引履歴で見たところによると、まあ5、6000円、ついにマイナスになってしまったんです。
まあこの爆落相場というのを考えると、はい、まあそれでよく済んだなというところは正直なところだと思うんですが、はい、やっぱりここから分かることっていうのは、はい、決算というのは重要なポイントで、はい、決算前に株価が上がってたわけですよね、
はい、
このケースで、株価が上がるっていうのは、思ってた以上にすごい高決算が出た時のみ上がって、大体予想通りとかですね、間違って悪かったら、まあ、めっためたに売られるよと、一回ね、ということなので、やっぱそこは反省点かな。これもだから、さっきの運用チェックシートで、まあ今回のやつも、だから決算だったから、下がっちゃったと書いとけば、やっぱり決算には要チェックだよね、という。
はい。そうなんです。もう本当こうやって失敗をしっかりすると、必死に藤本先生にいただいた本とか読むじゃないですか。書いてあるんですよ。
そうなんですよ。
そのまま。そう、
決算前は危ないんですよ。
そう、決算プレッシャーダメだよとか、損切りちゃんとしようねとか、もう全部書いてあって、すごい共感しました、藤本先生の本に。まあ
逆に、だから実際にこういうものって経験しないとわからないので、はい、ここからですね、偉大な大トレーダー、飯村美希がですね、はい、成り立つ一つの一歩と、はい、第一歩という形ですね。
教えていただきたいと思います。そして藤本先生に教えていただいた相場格言もね、はい、はい、売るべし買うべし休むべしでしたよね、はい、なのでちょっと今投資お休みで反省中です、
はい、しっかり
ですね、今後この先の、1月末ぐらいまでの展開を予想しつつ、はい、ここからプラスで自分にクリスマスプレゼント買えるように頑張りたいと思います。
頑張りましょう。
はい、皆さんもどうぞ交互期待でお願いいたします。お送りしてきました初めての株式、今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。なお、番組で紹介しました銘柄は私による私のための銘柄となります。実際に投資をされる際の最終判断はご自身でお願いします。
初めての株式、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね。聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね。さてこの番組ですが、全55回分を週1回のペースで1年間放送配信していく予定です。投資をまだやったことがない方も、初心者の方も、経験者の方だってもう一度聞きたくなる場面ってあると思うんですよね。そこでおすすめなのは、いつでも好きな時に繰り返し聞けるポッドキャストです。ラジオ日経初めての株式番組ウェブサイト、それからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけます。そしてもう一つおすすめさせてください。この番組なんと書籍化もされているんです。2019年に小電社から発売された初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへを読んでいただきますと、図解もありますし、より理解が深まると思います。書籍版初めての株式に興味がある方は、番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてください。それでは次回もお楽しみに。